ようございます。聖書と福音の時間です。旬の野菜は最高のお薬、体力回復にいいピーマン、老化を促す活性酸素を抑えるトマト、免疫力低下を防ぎストレスを緩和するゴーヤ、解毒作用と利尿効果のあるキュウリ、血行を良くするカボチャ、まさに自然を作られた神様の恵みですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。昔サウスウエスト航空というアメリカの会社がライバル会社のスティーブンス航空の CM コピーをうっかり使ってしまうというミスを犯しました。スティーブンス航空はそれを訴え、サウスウエストの方は業務中止命令を出されそうになります。会社としては命令に従うか裁判に訴えるか二つに一つしかありません。しかし裁判に訴えても負ける確率の方がはるかに高かったのです。絶体絶命のピンチを迎えたとき、サウスウエストの名誉会長、ハーバート・ケレハーという人が立ち上がるのです。彼はスティーブンス航空にある提案をしたのです。なんとそれは腕相撲です。ケレハーは相手のスティーブンス航空の会長に広告の権利をかけた腕相撲の勝負を挑んだのです。このとんでもない提案を相手方も受けて立ったんですね。こうして世紀の腕相撲の勝負はダラスのスタジアムを借り切って開催されました。両者の社員は観客席で派手な応援をします。マスコミは大々的に取り上げ、社会的にも注目を集めます。さて、結果はケレハーの完敗でした。しかしこの腕相撲勝負は両方の会社にとってとてもいい CM になり、わだかまりも消え、そして法的手続きもなしに一件落着となったのです。こういうのを知恵って言うんですね。なぜなら両方とも益を受け、見ている人々も楽しくなり、後に和解のためのビジネスモデルの模範となっているからです。さて、聖書の中に、キリストは神の知恵となったとあります。なぜならキリストは神には栄光を返しし、人には罪の許しを与え、やがて世界を一新する土台をもたらされた方であるからです。聖書はこう語っています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここには神の具体的な知恵の現れとして、キリストがもたらしてくださる三つのものが紹介されています。第一に、キリストは私たちの義となってくださったということです。人は神の前に弁解の余地のない罪人です。人間同士の比較の中では善人も悪人もあることでしょう。しかし聖なる神様の前に全ての人は罪人です。なぜなら神様は私たちの全ての過去、心の中の思いまでもご存知の方だからです。しかし神様はこの人の罪の償いをイエス・キリストにさせてくださいました。キリストは私たちの罪を負って代わりに罪の罰を受けてくださったために私たちは許されるのです。いわば人はキリストの行いの上に何にもしてないのに罪許されたものとみなされるのです。先日私のいる集会に3年間ブラジルの奥地で働いていた日本人のご家族がいらっしゃいました。アマゾンの奥地にある都市で日本人学校の教師をなさっていたのです。そんなところではさぞご苦労があったことでしょうと言いますと、いや、とても過ごしやすかったとおっしゃるのです。実は現地についてしばらくすると何度も何度も聞かれたことがあったというんですね。それは、あなたは何人ですか？どこの国から来た人ですか？それで日本人だというと、みんな例外なく良くしてくれた。 とても信用してくれたというのです。実はブラジルではジャポネーズガランチーノという言葉があるそうです。日本人は信用できる人たちだ。勤勉で、忠実で、ごまかしたりしない人たちであるという意味の言葉です。まあ日本人にもピンからキリまでいろいろあると思いますが、ただ日本人というだけで絶大な信用を持たれたんですね。それはブラジルに渡った日系移民たちの積み上げてきた信用に乗っ取ったもんです。ブラジルに渡ってきた日本人に悪い人はなく、みんな実に立派だったという、その父祖たちの実績が後にやってきた自分たちを守ってくれているのです。いわば父祖の高潔なる行為が自分たちに遺産となってこれから混んでるんですね。私たちが神様から正しいとみなされるために、私たちは何にもできませんでした。しかし私たちに代わって、キリストが十字架で死んでくださったのです。あの命を捨てた高潔なる自己犠牲の償いによって、自分では何もできなかった罪人が義とみなされたのです。第二に、キリストは信じる人々の清めとなられました。これはキリストを信じた人は、ただ罪許されるだけではなく、キリストの人格に似せられてゆく、キリストのような人間性に変えられ、成長していくという約束です。もちろんこの変化はすぐには起こりません。キリストに従い、キリストと交わり、キリストと共に歩み続けていく中で、内側から人柄が変えられていくのです。ところで、竹の種子が地上から芽を出すには、とても長い年月がかかると言われています。最初の4年間は目に見える成長がないのです。しかし5年目になると地上から小さな芽が出ます。するとたった6週間で30メートルにまで伸びるのです。専門家によると竹は最初の4年間で地下茎を張り巡らせ、それを土台にしてわずか6週間で高さ30メートルの頑丈な竹になるというのです。ではここで考えてみましょう。竹が30メートル伸びるのに要した期間は4年でしょうか、あるいは6週間でしょうか。人がキリストのように刈るのも時間がかかるのです。しかしまず種がまかれなければなりません。この変化はキリストを救い主として心に受け入れた人にのみ起こることです。キリストを救い主として信じないままでキリストを人生のお手本にして見習おうとすることは、とてもしんどいことです。できないことをやろうとすることになるからです。まず第一歩として必要なものは、キリストを救い主として受け入れ、キリストに変えていただくということなのです。第三に、キリストは私たちの贖いとなってくださるということです。ここで言う贖いとは、この肉体が、二度と死ぬことがない体に変えられるという意味です。この体が老いることも、傷つくことも、病むこともないものに変えられるということです。それは復活の体になることです。これを肉体の贖いというのです。先月、100歳を超えた現役ドクターとして知られる日野原重明さんが亡くなられました。105歳です。100歳を超えてもすこぶる元気で丈夫で、全国から講演依頼が殺到し、なんと120歳まで講演予定が入っていたと言われています。しかし人はいつまでも生き続けることはできません。このラジオを聞いておられるあなたは、今から100年後生きている可能性は 0% だと思います。人は 100% の確率で死にます。しかしキリストに罪を取り除いていただいた人は、たとえ死んでも魂は天国に行きます。そしてこの大地に埋葬された肉体は、朽ちてゆかない体にやがて蘇るのです。それはキリストが再び空中まで来られる時に起こる変化です。その瞬間、一瞬にしてすべてのクリスチャンは空中にまで引っ張り上げられて、栄光の体に変えられてしまうのです。 この肉体の栄光ある変化を肉体の贖いというのです。英語で絶望のことをディスペアと言います。ディというのはなくすとか離れるとかいう意味です。スペアというのは希望という意味なんですね。絶望とは希望から離れることです。どんなに絶望的な人にもキリストは希望を与える救い主です。なぜならキリストこそあなたの義となり、清めとなり、贖いとなってくださる方だからです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
吉田恵子で、主と共に歩む。お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。また、この番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に、今日の御言葉をご紹介しましょう。しかしあなた方は、神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは、私たちにとって神の知恵となり、また、義と清めと贖いとになられました。コリント人への手紙第1、1章30節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。